注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聴きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
今日はアドアストロ、アストラ、
アストラです。
アドアストラ、ブラッド・ピット主演の、
制作もそうです
ね。そうだね、なんかトム・クルーズみたいになってきたよね。
あ、でもプラン B っていうところの作品で、ブラッド・ピットって結構そういうの上手くて、
うん、
あのキックアスとか、
うんうんうんうん、そうだね、
そういったものもプロデュースしてたりするんで、
なんか自分が出るのとなんかプロデューサーも、
そうですね。あと監督がなんとかグレンっていう監督で、あの割となんか落ち着いた作品ばっかり作るっていうか、
まあ、今回もかなり落ち着いてたもんね。
前回はでもそれでもあのインディ・ジョーンズの元になった冒険家の映画っていうのは、ロストシティ Z だっけな、そんな映画を作ってたんですけれど、
あ、なんか今日さ、あ、ちょっと全然関係ないんだけど、
はい、
俺あんまね、映画のこれが何々映画の元ネタだみたいなのってすごい好きじゃないんだけど、どうやっても見過ごすことができない映画を見てしまって、ポール・ニューマンが主演の傷だらけの栄光っていう映画が、見た？
いや、見たことないです。
もうね、ロッキーなんだよモノクロ映画でボクシングのなんだけど、主人公の名前がね、ロッキー・バルボアっていうんだ。
おー、そうなんですか。
チャンピオンになるんだけど、若くして、だからスタローンはロッキー・バルボアがそんなに才能なくて、本当ボロボロになってどうしようかなっていう末路を、そっちの人生だったらどうだっただろうっていうことで、ロッキー作ったのかなって思って、本当にね、ちょっと映画としてもすごい面白かったんだ。
いつぐらいの映画ですか。
いやー、もう50年代とかじゃないかな。
何で見たんですか。
レンタルですか。BS プレミア。
あ、
それがね、もうね、明日のジョーにも相当影響を与えてるんだよね。なんか多分ね、矢吹ジョーの原型みたいななんか軍に入れられるんだけど、軍のこと何にも分かってないから上官すぐぶん殴ったりする刑務所に入ってもね、もうもうすっごいし
いや、でも名前もそうであればやっぱかなりの
影響を、もうこれは 見過ごせないって思って、だからロッキーじゃなくてスタロー相当好きだったんだろうなって思って。
でも元になった選手もいましたよね。で、それチャックだかなんかっていう選手で、
はあ、そうなんだ。
それもなんか何年か前に映画化されてましたね。
そんなことちょっとね、全然関係ないんですけれど、話したくなって話してしまいました。
まあ、でもちょっといろんな今回の映画って、まあ、地味っちゃ地味です。地味っていうか、なんていうかっていう感じもするんですけれど、今回俺は見過ごすことができなかったのは、あれですね、トミー・リー・ジョーンズと、すげえちょい役にドナルド・サザーラウンドが出てきた時に、スペースカーボーイだと思って、
まあ、
その写真も使ってたんで、何かしらなんか、
オマージュなんだ
ね。オマージュなのかなっていう感じで、わざわざこの二人を出す先生もないと思ったんですけど。
老人が、宇宙飛行士になる、すごい面白い、イーストウッドが監督のやつ
で
ね。
そうです、そうです。で、あの時、トミー・リー・ジョーンズは胃がんで、最初に行けなくなるはずだったのに、克服して行けるようになったっていう、のがその設定で、今回の映画でもあれですよね、確実に未来なんですけど、いつかは言わない映画ですよ。
まあ、そんなにニア未来みたいな、ニアフューチャーみたいに書いてたから、そんなに先じゃないけど未来ですよみたいな。
でも、もう月面に基地はあって、そこに子供でも行けるような、なんか、
そうだね、
感じがあって、
なんかね、イオンみたいになっちゃうもんね
どこの国でも、
月面の基地が
どこの国でも顔出し看板ってあるんだなみたいなところがあったりして、
だからね、新潟駅とか小針のアピタからどんどん撤退してたサブウェイが、星のなんか地下街みたいなところにはね営業してたっていう、
まあ始まりもすごくて、なんか、最初宇宙船だと思ってたら、あれ違うんですね、なんか地上からでかいタワーを、
だから宇宙ステーションでなんか重力あるし変だなって思ってたら、宇宙エレベーターみたいな。
そうですね、それで 昔から言われるのは月となんか地上をそういうエレベーターで通してっていう話があったじゃないですか、うんうんうんうん、あれの一環なんだっていうので、うん、最初どうやってかな落ちるんだろうっていうのでそこで違和感感じてたら、いやこれはまだ地球の圏内なんだっていう、
ね、そうそう大気があるみたいなこと言ってたもんね。
でなんかあんな高いところから落ちてもパラシュートでなんとかなるっていう、
まあ、ブラッドピットが作業をしてんだよね、高所作業みたいな、アームのなんとかみたいなこと言ってたっけ。
そうですね、アームとかアームとか動かなくなったところを補正するというか、なんかそういった仕事で、うん、
でもさ一応軍人で少尉なんだよね。
そうです
ね、少尉なのに二等兵みたいな仕事してるんだって思って。
あそこに登るのも結構な階級があるんじゃないですか、
うん、少尉はそんなに位高くないのかな、少佐が高いのか、
多分そうじゃない
ですか、ね、そうだね、俺あんまよく分かんなくて。
でもなんかそのなんか何の説明もなくそれを見せられてもなんか
うん、
あなるほどって思えるぐらいの展開というか、
そこになんだっけ、なんかプラズマみたいな、サージっていう電気をね、不安定にさせちゃう、なんかこう
ウェーブみたいなのがビーンと走ってくるんですよ、
う
ん、
もう大混乱に大事故が起こっちゃう。でそれで地球にもすごい影響を及ぼしてて、うん、何万人もそれで
4万何千人って最初死んでたんですね。
でそれの原因があるらしいと、でなんかその宇宙軍って言ってたっけ、
宇宙なんか軍のそういった関係で、
うん、
実は内緒にしてたけれど、
うん、
君の父親はリマ計画っていう計画で、うんうん、冥王星に生命体はあるかっていうのを、
海王星じゃ
なかったっけ、海王星でしたっけ、海王星に生物反応があるかどうかっていうのを調べに30年前に行ったんだけれど、16年前からもうそれは音信が切れててっていう話になって、
うん、
軍は死んだって言ってたんですけれど、うん、実は生きてるようだっていうところから始まるんですよね。
ねえ、そう、なんか知的生命体が人間以外にいるんじゃないかみたいな、そこ結構ね、最後結末で一応結論が出るんだけど、それについてはじゃあ20分ぐらい過ぎるまでしっかり黙っておくことにしましょう、
そうですね、
ということで、でその事故で外で高所作業してたらサージのせいでブラッド・ピットが落ちちゃうんだよね、
あんなシーン見たことないですよね
すごかったね
なんか最初冗談かと思うような、 なんか高さで結構引いた絵で落ちてくじゃないですか、
うん、
あのインパクトがすごいっていう
か、あれはすごかったね。でも普通にスカイダイビングで助かってた
この映画のテンションなんですけれど、うん、一貫してすごいこと起こってるのにそこまでのテンションで見せないっていうのが、
あ、
う
ん、なんかリアリズムでやってるから、
うん、リアリズムなんですかね、なんか一定のトーンのも、あ、どんなことがあっても一定のトーンからあんま外れないなっていう気がしてて、
うん、過剰な演出は全然ないんだよ、
う
ん、
いや過剰であっても、うん、別になんかそこを激しく見せないっていう展開が途中であるじゃないですか。
ドキュメンタリータッチなんじゃない
ですかね。なんか俺が最初に思った感じはあれなんですよね、ブラッド・ピットがなんか実生活で離婚したじゃないですか、うん、親権も取られたじゃないですか、
あ、 そうなんだ、
あれでうだうだなんかうわーっていう感じが、うん、この映画に出てんじゃないかと思いながらずっと見てましたね。な
ん
か
あれ、うんと、トゥームレイダーの人と
アンジェリーナ・ジョリーと結婚して子供できなかったから7人ぐらい 5、6 人だから、うんうん、養子に取ってて、ブラッド・ピットも割とその子供の面倒を見てたりしたんですけれど、うん、最終的になんか最近アル中華なんかになってるっていう話も出て、
そんな辛い思いしてたんだ。
でも親権が全部そのアンジェリーナの方に行っちゃってっていうので、
まあね、あんなおっかね奥さんじゃしょうがねえよ何にも逆らえないよね
なんか今回の映画ってそのなんか感じでずっと落ち込んでるブラッド・ピットを見せられるって感じがして、
まあね、そうだね、落ち込んでたね、うん、ただ落ち込んでても、まあ、そのせいかどうか分かんないけど心拍数が80以上に上がらないんだよね。
そのためにあれですよね、全て自分の人生を、うん、見切ってきたっていうか、うん、結婚した奥さんがの、
うんうん、
なんか思い出シーンと同時にその脈数みたいなのを測るシーンがあって、
うん、いちいち宇宙船乗るとかなんかするときに、 メンタルヘルスにかかんだよね。あの精神が不安定だとダメですって言われて、
80超えるとなんかどうのこうのみたいなことを言ってて、
80ってねすぐ上がるけどね。
でそれをやりながらも自分はあのそれ宇宙に行くためにそういったものを全て切ってきたっていうので、うん、回想しながら奥さんみたいな人が後ろにこういて、うん、別れる寸前みたいなところで玄関で鍵をバンって投げて出てくるシーンとか、うん、すげえかっこいいなと思って。
そうか、俺ね結構ね眠くてねその場面全然もう記憶に
始まって5分ぐらいですよ
あそうか、じゃあ見てるはずなんだけど、
俺も結構でも本当言うと結構眠かったです今回。
うん、だからね結構名作みたいな雰囲気なんだけど、ね、眠気があるとやっぱつまんなく感じちゃうじゃ ん、眠気とまず戦ってしまうので、もう一回見ないとダメじゃないかなって思って。
結構な苦行な気もしますけれど
ね。そうだね、でもねつまんなくはなかった
、つまんなくはないんですよ、なんかその起伏のなさにやられるっていうところって、ブラッド・ピット自身はすごいと思いますし、
ただもう一回コンディションを整えて見て寝てしまったら本当にそうでもないまあ俺には合わないってことかもしれない
いや結構その評論家の人たちのやつ見ると、うん、ブラッド・ピットの演技がどうのこうの、あの 賞をもらえる級だと、アカデミー賞級だとか言ってるんですけれど、いやそこまでかなっていう気には俺はなりますが、目は離せないけれどそこまでかなっていう。
いや俺でも演技の良し悪しはあんまよく分かんないんだけど、いつも通りじゃないって感じがした
いや俺今回あとちょっとその映画なんか間延びして見えるっていうのが、だいたいバストアップ のイメージしかなくて、この映画って、まあ確かになんかあのこう 空中に浮くシーンとかもあるんですけれど、うん、基本的に話とか考えてる時のバストアップのシーンがすごく多くて、うん、でそこに別に派手な音楽があるわけでもないんで、
う
ん、
まあ、ただねそれこそ心拍数が80以上上がらない男だから、うん、そう全然うろたえたりこ怒ったり興奮しないわけじゃん、だから平凡になるんじゃない。
いやそうなんですかね、ブラッド・ピットが割と制作して、うん、あのジェシー・ジェームスの暗殺っていう映画だったんですけれど、あれもなんか西部劇みたいなんですけど、あんな感じでスーッと静かな感じの映画でしたし、
それは主人公が興奮しない。
いや一応そのギャングの話なんで興奮してもいいはずなのに、なんかあんまりパッとしない映画だなと思ってい
や今回はねそういう心拍数で本当に興奮してないことになってるから、うん、まあ、一応ねあの猿が出てきたり
あの空間もよく分かんなくてまあ俺らからすると絶対何かはいるなっていう感じはもう分かるじゃないですか、うん、あの
海王星に行く途中で救難信号を発信してる宇宙ステーションがあったのでね、でそこには28人いるとか言ってて、で船長と操縦士みたいな人が俺の宇宙服が臭いからみたいな変なやり取りしてね、
でブラッド・ピットとのあの乗り込むと
船長と2人で行ったら誰一人そこのなんか一応研究施設だから研究者とかがいると思ったら全然いなくて、どうしたことだろうって思ってたら船長が猿に顔をかじられて
もうすでに腕はない状態になってるっていう
あれでもさ顔をこうシールドの上からさ顔かじられてさ、鼻とかなくてさガムテープでさシールド
なんとか
あの宇宙に連れ出すのにやってたけど、あんなんで大丈夫なのかな。
いやまずあの宇宙ステーションが重力ある中で、うん、あの猿が何でしょう、空気がどれだけあるのかがまず分かんなかったっていう。ブラッド・ピットたちはずっとあのやつをかぶってるのに、なんでこの猿は、
あでもただエアロックみたいのバーンかなんか外した途端猿がビシャってなんか
圧力をなんか
減圧したら、でもそうなるっていう説とならないって説があるよね、うん、あのさトータルリコールでさ空気が薄くなってシュワルツェッガーの目が飛び出るみたいな、だから我々がこうして普通に 体調を保っているのは気圧のおかげだみたいな説があるけど、宇宙はそれがなくなるともう弾け飛んじゃうみたいな、だけどそうでもないみたいな、そんなことないっていうのもなんか読んだことある、ね、
あ、まあ、確かにあの 無重力でなんか宇宙飛行士たちがご飯食べてるシーンがあるんで、うん、空気はあるんだろうなとは思ったりもするんですけれど、うん、そうするとあんな重力がかかるのかとかよく分かんなくなっちゃって途中で見てて、
うん、
あの猿はある程度それに慣れてもう
わあそこは無重力だったよ、
無重力でしたよね、うん、でも猿は普通になんかなんつうんだろう、それにもう慣れてるっていうか、
うんうん
う
ん、
すごい機敏に動けるようになってるっていう、ね、あれと思いながら、
うん、空気はあったんじゃない、
あるんですかね、まあその宇宙ステーションの映像で確かにみんな写真撮ってたり飯食ってたりするんで、うんうん、空気はまああってもおかしくはないかとは思ってましたけれど、
あの研究施設の宇宙ステーション、おお、そりゃあるでしょう、ずっと宇宙服着っぱなしで暮らせないよ。
でもブラッド・ピットたちはずっとあのマスクかぶってたじゃないですか、う
ん、それはあの探索に行ってるから、
うん、
どんな危険があるか分かんないじゃん、変なガス、
まあガスが出てたりするんです。その前にでもあの月 の、 あの盗賊団みたいなやつもすごい面白
くて、うん、あれも面白かったね、
あの全然天あの天あのなんでしょう、迫力がないようなカーチェイスなんですけど、
うん、
見入っちゃうっていう、
うんうん、
ちょっとしたマッドマックスみたいなことをやってるはずなのに、うん、全然この、 あのメリハリがないから、
演出がそんなにない、
あなんか撃たれた、あ顔がないっていうのを淡々と同じテンポでやってるから、あんななんかカーチェイス見たことないなっていう、ね、
月には国境がなくて略奪行為が行われて西部の時代のようだっつってた、うん、
まるあれですよね、本当にたかだか人間が行くだけです、あの、うん、少しの時間でそういうことになるんだなっていうのとか、すごいそういう設定はすごい、
たださ、あっちの盗賊団の方もさ、そんなさ装甲車みたいなので来てるわけじゃないじゃん、よくやるなって、危ないよねこっちだと、ね、襲われる方だって武装してんだからさ、ね、
あとどこにこいつらは基地があるんだろうとか、どうやってそんなものを持ち込んだんだろうとか、なんかよくわからなくいなって、
うん、
でもこれ一応先週たまたまあの荒野の誓いとか
見た時
あったじゃないですか、その時に見てて思ったんですけれど、あのやっぱりどんな状況でも英語とかそういうのは出るんだなっていうのを、
うん、
あの月のシーンでなんか荒野のなんか誓い見た時も思ったんですけれど、うん、なんでしょう、ああいう英語でなんかこういうギャングたちが出てくるんだなっていうのをよく分かる、
荒野の誓いはどの辺がそうだったの、
荒野の誓いって結局あのこれちょっとラストの方になっちゃいますけれど、うん、お互い嫌ってたインディアンとか、
うんうんうん、
あの殺されたあの子供とか殺された奥さんと、あとあのインディアンを殺してたあの主人公の軍、うん、あの少尉と、うん、あと死に場所に連れてく、もう死ぬだけのインディアンの人がいたじゃないですか、その人たちが結局あのお互い憎み合ってたんですけれど、うんうん、その行動する中で和解するじゃないですか、
うん、
で結局あの仲良くなったなと思ったら、あの結局はなんかあのその土地にもうインディアンは入れるなっていうエゴのやつでこう、うん、
あその開拓者みたいな人たちがね、別の、急に現れてね、
そうです、であの映画で思ったんですけれど、あの映画はあの映画で、うん、普通のあの銃撃シーンは本当に普通の西部劇の音するんですけれど、
うんうん、
奥さんが最初にあの復讐のために撃った時の銃弾の音と、あの最後にその主人公が、うん、あのその悪党を背中から撃つ時の銃の音っていう重みが全然違ってて、
う
ん、こういう演出があるんだっていうので、
そうか
思いながら見てたんで、今日のがそのメリハリが全くなかったんで、
まあ、あっちの荒野の誓いもね結構眠くなっちゃった
結構なんか落ち着いた映画
出発ですよね、渋い映画だったんだよね。
でも今回の映画で俺が一番頭の中よぎったのは、うん、なんとなくこれって地獄の黙示録の感じにもすごい似てるなと思って、
ほう、あそうだね、主人公がね、まあ、任務でね、 行ってこいみたいな。
そうですそうです。結局あの人も一人で結局会うわけじゃないですか、うん、でなんかそれにちょっと説教みたいな感じでしょぼーんっていう感じで終わってくっていう、あれはあの今回のは説教ではないですけれど、うん、なんかでもちょっと プロットが似てるような気もすると思って。
あ確かにどっちも軍人だしね、まあ、そんなことをねだらだら話してるうちにもう20分過ぎたので、結構ねこの映画はまあ、その海王星に向かう途中猿に襲われたりしながら、まず火星に行くんだよね。火星であ
の最初月に行って月から火星に行ってで火星で
なんか
で冥王星に唯一そこで電波が届くっていうので、う
ん、それねだから本に行く必要あるかってまず思ったんだよね。
だから火星とテストのこと
で、そうだから地球で録画したのを火星に持ってってもらえばいいだけじゃんっていう
結局返すんですか。
そう火星から先もうお前来んなって言われるんだったら火星でねなんかライブ配信みたいなことするんだよね、うん、
しかもあのなんでしょう本当にアーティストがこだわるためのなんか無音室みたいなところにあるってマイクが1本だけあるってここはどこなんだろうと思って、ね、それってなんか東京とか、
うん、
東京あの
火星行く必要がそもそもないだろうって
日本のアーティストがニューヨークで、ね、あの CD 作りましたみたいな感じで、うん、なんだこれっていう。
本人はそこをどう思ってね、その、で、その後、まあ、火星は火星でいろいろ大変でね、あれ火星で、なんか、なんで帰れって言われるんだっけ。
火星で結局その声を取ったら、
うん、
あの、父親が生きてるっていうことが分かったんですよね。
分かったんだっけ。
分かったっていうかな、ピーガーみたいな音が聞こえて、
うん、
で、なんか、何でしょう。
キーファー・サザーランドじゃなくてドナルド・サザーランドになんか映像を見させられるんだっけ。
いやそれは月でかもう出てるんで、あのそのずっと内緒だったんですけれど、実はトミー・リー・ジョーンズやってた父親が周りのその乗組員を殺したんじゃないかっていうので、でそれでブラッド・ピットが息子なんでそこに行くと殺す任務っていうのが厄介になるからっていうので火星でお前は来るなっていうことにしようとしたんですけれど、あのトミー・リー・ジョーンズに殺されたと思うてる、うん、もう一人あの娘みたいなのがいて、うんうんう
ん、火星生まれの女、
で そいつがあのいやあの実は隠れて乗り込むことができるっていうのであのなんか知らないですけれど火星にある湖の底に潜って、
うん、あのもうカウントダウンしてる途中でロケットの中に密航しようとするっていう。
あんな簡単に開くんですかね。あんな
ねえハッチが開いてますみたいなビービービーみたいに
結構深刻なことを。
大丈夫なのかな。なんかねしかもまあ、カジュアルにロケット飛ばしてるからね。
あでも結構な、ね、少ない人数でやってますよね、あの作業も。
そうだね。そんなにデリケートじゃないのかもしれない、まあ、しかも地球から飛ばすよりももしかしたら重力が軽くて飛びやすいとかあるのかな。
可能性はありますよね。でも
ねえ
そこの説明とかほとんどないですよね。
全然ないよね。
でたまに急に言うセリフで、あの、海王星まで70何日とかいう話になって、うん、えってそんなにかかんのって
。え、俺近いと思ったよ。
ですよね。
うん、
70何日ですって。
だから、3ヶ月、2ヶ月半ぐらい、2ヶ月と20日ぐらいだから、もっとじゃんじゃん行けばいいじゃんって思ったんだよね。
で、あとあれですよね。一応ちょっと見せはしてるんですけれど、
うん、
体になんか点滴みたいなの腹に打ち込んで、それで栄養をどうのこうのみたいなことはやってるんですけれど。
あれ寝るときじゃない。
寝るときですかね。なんかあれで栄養摂取してるのかなっていう、う
ん、そんな毎日あんな管つけないでしょ。なんかやっぱ70何日も冬眠的にするようじゃないかなと俺は解釈して。
いや俺もそう思ったんですけど、うん、そうすると大とか小はどうなんだろうとか、ね、変なことをずっと思っちゃって。で30何年間もトミー・リー・ジョーンズは、
うん、
宇宙のステーションで食うだけのことはやれるのかっていうの
と、本当だよね、
なんかずっとそれを頭よぎっちゃって、
うん、もう本当になんか ちっちゃい粒みたいな栄養でそれで一粒一日大丈夫みたいな、
なんか仙豆でもあるかなっていう仙豆
的なやつね。
で本当にそこで生きてるっていう、
そう、
俺の中であのトミー・ジョーンズが出てきた時にボスの CM しかもう頭よぎらないよと思って。
ボスなんだよね。
なんか日本にとって多分このアドアトラ、あのアドアストラって多分そうですよね、ボスのイメージしかもうねえなっていう。
だからさ、あんなにブラッド・ピットはさ、ロバート・レッドフォードに似てる似てる言われてんだからさロバート・レッドフォードにすればいいのに。
まあ引退どうのこうのもありました
からね。
いやでもなんかあんま息子感ねえなっていう。
うん、そうだね。でも結構お父さんもひどいこと言うんだよね、うん、お前らのことはどうでもよかったんで。
それでもなんかブラッド・ピットは吐露するんですよね、
うん、
なんかそれでも父親にちょっと憧れてたみたいなことを言うんですよね、
うん
うん、で割とそう、なんかそれで自分もその奥さんと別れるとか、なんかあったものを捨ててきた人生を悩むっていうか、結局自分も父親と同じような感じになってるっていうのを思いながら、その火星から冥王星に俺は何やってんだって言いながら、ずっと懺悔しながらあの父親に会うっていうのはなんかちょっといいなとも思いましたけどね。
まあね、それはそんなにいいと思わなかったな。
あ、そうですか。なんかそこだけはなんかちょっとうーんと思いましたけど、
ひでえ話って思ったよ。
いや、なんでしょう、自分父親が死んだ時にまあいろいろあった人、最後の方あったんで、
うん、
なんかまあいい思い、当時死んだ時はあんまいい思いしなかったですけれど、うん、やっぱもう 死んでからはもう楽しかった思い出しかないっていうか、もうそれを笑い話にするような人生になってるんで、
うん、
やっぱあの父親は結構好きだったんだなっていうのを、なんか自分の中ではそこがなんかシンクロしたっていうか、
そうか、
割と自分は父親とは違うように、
もうただね、あんなところに30年も一人でいたら、うん、狂ってってもおかしくないからまともな内容を話してるって思っていいのかなって思いながら見てたよ、
まあ、実際に本当に殺したかもしれないっていうのもありますしね、う
ん、で他の乗組員を殺さなければいけなかったんだみたいなこと言ってたけど、
サージで狂ったとか言ってましたよ、
ね、本当かなって思ってさ、サージもさ、うん、あいつが作ってたの、
いや、
あ、サージを止めようとしてたとか言って
ましたね。
うん、サージもさっぱり。
なんかの実験でサージが出るようになって。うん、
まあ、これを聞いた、ちゃんと解釈をした人、ぜひ、サージが一体、どういう仕組みで発生しているのか、ぜひ教えてください。
そうですね。
うん、
まあ、でも、なんでしょう、そっからがまたすごくて。
すごくてね、本当にこの映画の核心とも言っていいのか分かんないんだけど、人間以外に知的生命体はいない。
いない。しかも持ってきた雑誌に、いるみたいなことを書いて、一生懸命抵抗しようとする。
イエス、イエス、
イエス。今は思いますけど、あれに似てますよね。サイレントランニングにも似てますよね。
ああ、サイレントランニング、昔見たからもう忘れちゃったな。
植物が好きな男がなんか実験で植物をみんな破壊して、その基地から去ろうとするんですけれど、なんでそんなことするんだって言って、その周りにいた奴らを殺して、最後にその育てるロボットに託して死んでいくっていうようなのがなんかサイレントランニングっぽいなって今思いながら、
そんな話だったんだ。
俺もかなり子供の頃見たんで何とも言えないですけれど、
そっか。でそれは 人間以外いないっていうのもやっぱ狂ってるかもしんないから、眉唾だなって思いながら見てた。
そっからの何でしょう、出す方法がすごく、
脱出方法もすごくてね、お父さんをロープにつけて一緒に帰ろう、地球に帰ろうっつって、でもあんな30年もさ、あんなとこいたらさ、 もう帰ったってしょうがないよね、うん、もうあそこで死ぬつもりでいるんだからさまあ、ね、実際そういう行動を取っちゃうんだけど、
う
ん、
そうですね。ただその父と永遠の別れをしてからのブラッド・ピットの行動がギャグ漫画にしかもう見えなくて、う
ん、ねえ
何その出す方法っていう、うん、
核爆発を核爆発までさ3時間って対応すると短いってねえ1週間とかでもいいじゃんって思ったぐらいで、
で、あの、何でしたっけ、アンテナぐるぐる回して盾作って、うん、その反動と爆音とともに自分の乗ってきた飛行機に帰ろうとするじゃないですか。
違うよ、あれはあの自分のあの、うんと背負ってるあれで
ジェットパック
あとあのくるくる回るのの遠心力でジャンプ力であ
のなんか遠心力が
カンカンカンカンカンカン
そんなんで守れるんだあれと思って、
ね、あの海洋性の輪が小さい石でそう
なんだその脱と、
ね、
笑っちゃいます
けど、ね、大きいのに当たったらもうアウトじゃんね。
あ なんだろう、ピョーンって感じでいくのがすごい笑っちゃって
、その後ねさらにびっくり、核爆発の威力を推進力にして地球に帰るできんの
70何日かけて帰ってきたものを、うん、核爆発のそれだけで帰れるもんかなとか、まあ、
なんとなくもう一瞬でついてたもんね
あとあんなに70何日間も無重力とかにいたのに割とハッチ開けて歩いてましたよねあいつと思って。
あそうだね、しかもさ結構軍に対して反旗を翻してっていうか勝手な行動をいっぱいしてたけどそんなに咎められてる感じなかった
よ、ね、結構お前のせいで人死んでんだけどと思いなが
ら、あそこもさびっくりしたよ、あの火星でさロケットに潜入した後さ、はい、銃撃つんだって
結構重い
敵がねブラッド・ピットを排除しろって命令で
バカみたいなこいつと思って
ねえ、でしかもなんかガスボンベに当たってガスが発生してみんな死んじゃうみたいな
本当あそこコメディーとしか思えないような感じ、
ね、いいのかな、
まあ、ちょっと俺猿が出てきたところであんま真剣に考えるのはやめようと思って。
確かにそうだね、よくよく今こうして話してるとあんまりなんか言っちゃ悪いけどバカが考えた
多分文章にしてまとめるとものすごい下手すると小学生が考えてるんじゃないかなと思うような
あらすじをね、そうだね、なんか雰囲気がさ渋いからさ立派なものを見たような気持ちになってたよ。そうそうそう、
あとあの優雅さとカット割りみたいなので、
うん、あと音楽もチャラくないしね、
すごいいいものを見たなっていう気にもなるんですけれど、
うん、
文章に書いてみるとなんだこれっていう、うん、
改めて話してみたら
あの編集者にこういう企画なんですよって文章で持ってったらバカじゃねえのって言われそうな感じですよ
ね。本当だね。いや話してみてよかったよ。
いやそれでもちゃんと映画としては面白いですよ。
そうだね。
ちゃんとそれを映像化してるっていうのはすごいなと思いますし。
う
ん
う
ん、
ただ眠くなってしまう雰囲気で言うと、まあ俺が昨夜ちゃんとね夜中目を覚まして。傷だらけの栄光なんか見なければ大丈夫だったのかもしれないんだけどというわけで、
はい、
皆さんもぜひアドアストラを見て我々が間違っているところなどあったらぜひ教えてください。
よろしくお願いします。
ではまた、はい、さようなら。
失礼します。
注文した料理と
あの映画
この映画
味わうの。